師走いろいろなイベントがございました。きっと
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い351イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコー男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、めちゃくちゃ寒いわけなんです
が、ね、いやびっくりしますよね。ちょっとしただけでなんか鼻出そうなってあ、やばいやばいマスクマスクみたいな。
なんか東京もね最低気温0度とか、
とんでもないですよ。この間九州だったら暖かいかなと思って仕事で九州行ったら、うん、大分で初雪だったんですよその日。あと宮崎も最低な気温で、うん、地元の人がせっかく九州に来てもらったのにこんな寒くてすいませんでしたっていうくらいびっくり。日本全国寒かったみたいですね。
そう確かに。で夏は夏で、はい、北海道に行ったんですけど、はい、今年、はい、すんげえ暑くてなんかもう本当にすいませんって北海道の人が。
北海道感なしじゃないですか。
めちゃくちゃ暑くてなんかねその極大極小に触れているような
ですね。なんか、うん、あんまり季節感今年あんまりね暑いからこれ食べようとか、なんか寒いからここ行こうみたいななんかそういう、
そう
だね、季節で動いてる感じはしないですよね。秋だからみたいな、あれ秋はいつあったみたいな。
なんでまあね本当に体調崩したりとかしやすいですけども、まあ、ただその中でもいろいろイベントがね、
はい、
あったので今日はそういう話をしたいと思いますの で、うん、皆様も別にテーマに関わらずこういうところに行ったとかね、うん、こういうイベントに参加したとか、
ね、
なんかありましたらいただければですね、
どんどんお寄せください、はい、
ご紹介いたしますということで、うん、寒さに負けないように行ってみたいと思います。 3-1 行ってみましょうか。本編カリーイエーイ東京コミコン、
はい、今月の初めに 1,2,3 とあった、うん、イベントなんですけれども、まあまあいろんな経験をしてまいりましたんでちょっとねその話ちょっと本編でやらせてもらおうかなと思ってるんですけれども、
はい、
はい、
おはがきをいただいておりますので、はい、こちらをご紹介しましょう、
はい、
青森県にお住まいの、ラジオネームとも5140さんありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
木戸さん、しんくさん、こんばんは。
こんばんは、
さて自分が中学生から高校生の頃にかけてはアーケードゲームが全盛だった気がしますと、
うんうん、
で中学の同級生で格闘ゲームがうまい友人がいましたと、で当時画廊伝説2をワンコインでクリアするくらいの腕前だったと、
うん、
で自分にはとても真似ができませんでした。でそこで、自分もゲーセンで練習しているけど全然上達しない、どうすればそんなにうまくなれるんだと聞いてみたところ、その友人曰く最初から上達する目的で筐体にお金を入れてもうまくはならない、何か買い物をして余った100円とか200円でプレイすればいいんだよとのことと、
うん、
でマジかと思って騙されたと思って友人の言う通りにしてみたところ、
うん、
それまではワンコインで、キャラ2体くらいしか倒せなかったのが、
うん、
3闘士、まあボス中ボスみたいなやつくらいまで進めるようになりましたと、
うん、
おそらく友人は根を詰めてもゲームは上達しないと言いたかったのだと思います、
うん、
やはりどんなものでも上級者というものはまず心に余裕があるんだなと思った次第ですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいねこの友人がなんか達観してますね。
同い年ぐらいですかね当時でも
ね
でも
これすごいね
これ資源ですけど、これ今の、うん、ソシャゲのガチャも、
うん、
物欲センサーってあるじゃないですか、
はいはいはい、
これが欲しいと思って課金しても当たんねっていうやつと一緒じゃないですか、
う
ん
そうね、
そのキャラに限って来ないみたいな、う
ん、なんかねちょっと余ったお金でまあなんかいいの出たらいいなぐらいでやったら出る
という、なんかあとなんか公式がなんかわび石みたいなのくれたり、なんかそれ使った、うん、いた出たみたいな
、うん、すごいねこの友人の余裕、最初から上達する目的で筐体にお金を入れてもうまくはならない、
いや
そう、師匠、師匠みたいな。
すごいな、無心でやるのじゃみたいな感じですよね。
強くてニューゲームで2周目みたいな感じの人ですね。
すごいな。
ということでありがとうございます。
いや、ありがとうございます、はい。
で、
う
ん、東京コミコン、
あ、そうですね、イベントのお話ということで、東京コミコン大体は、うん、ま、大体エンターテインメント系のやつなんですけど、メインは海外映画とかアメコミとかドラマ、はいはい、海外ドラマがメインで、うん、いろんな展示してあって、懐かしの映画の例えば実際の撮影で使った道具とか、うん、あと衣装とか、
はいはい、
結構パイレーツオブカリビアンだったりの衣装とか、
うん、
あとはエイリアンとプレデターのそのまんまとか、はいはいはい、あとバックトゥーザフューチャーのヒルバレー警察のパトカーとかー、ね、あとナイトジェーンとか、
ね、
いろんなのが結構展示してあって、
うん、
で、まあ、そういうのを、ね、見ながらっていうんで、結構年齢層も上の方も楽しめるっていう感じですかね、うんうん、コミケとかだと漫画メインで、まあ、日本の漫画見たい人はコミケで、うん、まあ、ゲームが好きな人は多分ゲーム東京ゲームショーがあるんで、うん、それと差別化で、まあ、海外アメコミ、
うん、
映画専門のイベントって感じになってるんですけど、
うん、
まあ、目玉というのが海外映画とかドラマとかの俳優さんが来日して、
あ、なるほどなるほど、
撮影会とかサイン会をやってくれるっていうんですけど、うん、いや今回来たのが、うん、マッツ・ミケルセンと、あとマイケル・ルーカーさんっていう、
うん、
まあ私がこの人たちのために海外のコミコンに行こうと思ってたぐらいの人がもう日本に来るっていうんで、
なるほどなるほど、
いやこれは行かねばってことで今回東京コミコン行ったんですけど、
うん、
マッツ・ミケルセンさんは007、007のカジノ・ロワイヤルで敵やってて、うん、ハンニバルというドラマでレクター博士やってて、うん、でスターウォーズだとログワンで、うん、主人公の父親をやってた、はいはいはい、ゲイデン博士をやってて、うん、でね、必ずみんなほとんどが死ぬキャラってばっかりやってるんですけど、まあでもね、北欧の司法と言われて、うん、今度ゲームもね、小島監督のゲームで、
うん、
結構やっぱ敵役っぽい感じで出てくるみたいで、ゲーム業界でも多分注目の俳優さん、うん、でマイケル・ルーカはもうガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでもうヨンドゥっていう、もう2ではもう涙なくしては見れない。またこの人もね、死に様がかっこいいっていう、ウォーキングデッドでも、
はいはい、
メルルって役をやってて、メルルって名前だけど美少女じゃないっていう感じなんですけど、まあなんかやっぱどっちもね、死に様がかっこいい俳優さんなんですけど、
うん、
いやもう写真撮影してきました。本当に、いやもうね、マッツ・ミケルセンと並んで撮ったらば死ぬんじゃないかと思うぐらい緊張するんですけど、普段の松見球戦ってちょっと私服がダサいおじさんなんですよ。今回も来日して時に空港で待ち伏せしてた人たちの、うん、写真が出てきたんですけど、なんかおばあちゃんがかぶるニット帽みたいなのかぶってメロンかぶってるみたいな感じで来てとか、あと結構なんか写真とかもふざけていつもこたつにみかんで、
うん、
どうも日本の皆さんみたいなのをやったりするから、そのマッツだったらば大丈夫だと思って、一緒に2人で、うん、友達と行ったんですけど、そのマッツだったら大丈夫だよねって言って、うん、心構えできるよねって、もレクター博士みたいだったらどうしようねみたいなこと言ってたら、ちょっとブースが先から見えるんですけど、
うん、
かっこいい方のマッツだったんですよ。
なるほどね、
ビシッとしてる方のマッツ。
やばい、これは死んでしまうっていう。
やばい、でもなんかちょっと、まあ、レクター博士のおなじみのポーズで一緒に写真撮ろうって言って、うん、撮って写真できた写真を見たら、
うん、
松見先生が肩抱いてくれてるんですけど、
うん、
なんか親指が立ってて、親指になんかメモみたいのが書いてあって、あ、やっぱ普通のお世話になっちゃった、よかったって言って写真をやって、すごい面白かったですけど、またマイケル・ルカさんはもうやっぱり声がすごいダミ声が特徴で、
うん、
だからちょっと悪いけど実は気のいい親分みたいな役がすごい似合うんですけど、いやもうね、写真撮った時にもうがっしり肩こう抱いてくれて、サンキューレディースって言って見送ってくれて、いや、あの声だみたいな、ヨンドゥ生きてたみたいな感じで、親父って言いたくなりたいなる感じで、意外とでもどっちもですけど、うん、ガタイがすごく映画だともうよくて、うん、で、やっぱり顔力がある2人なので、うん、なんかすごく大きく見えるんですけど、なんですかね、体がたいが大きいのは実際もそうだったんですけど、
うん、
顔がめっちゃちっちゃいんですよ。
へ
え、びっくりして、
うん、
マイケル・ルーカってすごい顔でかいイメージなのに、こんなちっちゃいんだみたいな、写真撮っても私と変わんないぐらいの大きさで、
うん、
嘘だろみたいな、これが結構リアルとの差だったんですけど、結構やっぱり現実で見るとなんか、あ、そうなんだっていう、東京コミコンはあと加納姉妹の2人も来てたんですけど、まあ、ちょうど目の前で、
うん、
あのプレデターの写真を撮って出してあの京子さんが夢中にあって美香さん可愛らしいわねって言いながらすごい写真撮っててそうですよねお姉様みたいな感じです
ごいね。
いやでもやっぱりあのどう見てもこれはパンツを履いてないじゃないかぐらいのすごいスリットと胸のあれを着てらして、いやこれはあでも なんかね、あの写真とかよく撮ってるじゃないですか、コスプレのやつ、うん、あれ本当にね、あの美香さんが撮ってたりとか京子さんが撮ってたりするのかなって思ったんですけど、本当に撮ってるんですね、あれね、
ガチだったっていうね
いやまさかなんかあのプレデターにキャッキャしてる京子さんを見て、あなんかあの仲間だって同じ世界の人だったんで、あのマッツもそうですけど、同じ世界の人よかったっていう安心感がありまして、
そのうちグッドルッキングガイの一人がね、うん、プレデターとかだんだんこうアメコミっぽくなっていくっていうのもね、
なんかちょっとありそうな気もするんですけどまあ面白かったですね。
あいいですね、うん、なので行かれた方はね、ぜひ感想などいただければと思います。で私は、ですね、アイドル発見伝というゲーム、はい、まあ、ファミコンのゲームがあって、はいはい、それの、原画展、まあ、キャラクターの原画とかと一緒にその当時の開発スタッフの方たちのトークイベントがあって、
はい、
まあ、2日間あったんですけど、それの MC を私が務めてまいりましてですね、
はい、
それ あの感想なども募集しておりますのでご紹介するんですが、はい、まあすごかったですね。そのアイドル発見伝っていうのは、はい、まあ、もちろん知る人ぞ知る名作とは言われてるんですけど、
はい、何年前ぐらいになるんですかね、ね、そうすると
1989年なんで、
あ
まあ、30年経ってないのか、27、28年ぐらいなんだけども、あの当時その遊んでこれはすごいぞと思って、
うんうんうん、
周りに話しても知らないんですよね。
あ、
何それみたいな話になって、
はいはい、うん、
であの今 Now ね、現在そのレトロゲームが好きな人たちとかに話して、うんうん、まあ、ちょっとゲームが好きだという人たちと話してて、うんうん、ファミコンとかやってましたって言って、うんうん、アイドル発見伝って知ってるって言ったら、いや知らないですねっていう、そういう感じぐらい、まあ、当時も今もあんまり知名度が、まあ、昔よりはねあるかもしれないけど、うん、その、まあ、知ってても、まあ、やったことがないとか、
ああ、
まあ、そういうゲームがあるのは知ってるとか、まあ、あと主題歌だけ知っていると
、はいはいはい、
君はほえほえ娘っていうのだけ知っているっていう人は多いんですけど
あ、そうか、
実際にプレイして、まあ、クリアして、うん、登場キャラ、
うん、
例えば発見士にどんなのがいてとかっていうまで知ってる人はそんなにいないんですよ。
あ、なるほど。
なのでこの2日間はそこの会場にですね、うん、トークの原画展もそうですけど、トークイベント もうみんなアイドル発見伝が好きで知ってる人が集まるっていう、
はいはいはい、
非常に稀な場所、もうだから好きなだけアイドル発見伝の話をしても誰も引かないし、はいはい、うん、みんな分かってくれるっていう、
何それっていう人がいない世界、優しい世界、
もうね本当に至福の世界でしたね。
あれメーカーは、
メーカーは東和チキ、
東和チキ、 あ、東和チキです、ね、
ありが東和チキという、
東和チキでそういうイベントやるんだったら、ちょっとあのシャーロックホームズの方もちょっとまた企画していただければ、伯
爵令嬢誘拐事件の方
東和チキイベントをまたちょっとお願いしたいですけど ね、
は
い、
東和チキもね会社自体がもうなくなってしまってるの で、ね、なかなかね、あの難しいかもしれないんですけども、うん、多分シャーロックホームズの、うん、まあ、原画展が分かんないけど、うんうん、そういうトークイベントがもしあったら、うん、多分また同じような空間が演出すると、
あ、いいな、あの街の人の電波のセリフだけをみんなで会話、そうそうそう、それだけで会話したい
でも会場の案内は全部カタカナで書いてあるっていうような
おすごく面白いゲームらしいよみたいな、
いやで本当にね、すごいその当時の制作のシナリオ担当の方とか、はい、まあ、キャラクターデザインの方とか、
うん、
まあ、あと音楽担当とか、あと主人公のエリカの衣装デザイン担当という方もいらしてて、そのね衣装もなんか15種類ぐらいデザインをして、はい、でその中で最終的に今のゲームになっ った形のにしたという、うん、だ最初は本当に当時のアイドルの衣装みたいなのから始まり、はい、まあ、15個バーって全部並べてあったんだけど、うん、最終的にまああの形になったと。だ途中に結構いろいろいろんなバリエーションがあって、うんうんうん、まあ、なんか宇宙人というか、うん、なんかウルトラマンに出てきそうな感じのコスチュームだったりとかもあったりして、で最終的に左右非対称のデザインになったと、
はい、
でなんでかって話があったんだけど、うん、そのファミコンなので、うん、要はあの向きを変えたりするときに、うん、もう反転させるぐらいしか、うん、あのできないと、うんうん、で要は2パターン入れるとそれだけ容量を使っちゃうんで、うんうんうんうん、反転させると同じ絵を反転させるときに左右非対称だと、うんうんうん、そのただひっくり返した感がちょっとなくなると、
はいはいはい、
そのくるくる回ったり向きを変えてるように見えるだろうっていうのがあって左右非対称にしたっていう、あ、なるほど、そういうことがあったんですねっていう、もうね、そういうアイドルファッケンデンファンならなるほどってい う,
そ う, いう
もう膝を打つっていう、
今わかるその秘密というか、
うん、そうそうそう、知ってるからこそ、あ、だからあんななんか肩がこうとんがった感じになってたのかとかがわかるという、非常に濃密な
二十数年越しの真実が明かされると。
そ で,、うん、でそのゲームを作っていく過程も、うん、その元々ゲームを作っていた人たちではなくて、
う
ん、なんかそういうの面白そうだからやろうよみたいなところから、
いいな当時のその感じ、
そうそうその
そうね、
なんか始まって、はい、でだんだんこう仲間が増えていく感じが、うんうん、もうそもそも発見者がこう集っていく感じ、
ね、いやいいな、昔のゲームそうなんですよね、そう、こうや、こういうの面白そうだよねって言って知り合いをどんどんね、うん、連れてきてみたいな、
それで、いやそれだったらこんなことをやってる面白いやつがいるから呼ぼうみたいになって、うん、でどれみたいな感じ出てきたら、なんかちょっとこれをお願いしようと思ってたら、うん、もうなんかそれ以外のこともやっているみたいな、うん、あ、これもやっといたよとか、こんなのあったらいいんじゃないのみたいになって、でなんかそれがどんどんどんどんこう大きくなったっていうね、あのゲームを作るところもアイドル発見伝だったという、
は
非常にね面白いあれだったんですけど、
いいな、
じゃあ、はい、実際に感想をいただいておりますので、
行かれた方とか、
そうですね、うん、まずはノズさんです。ノズさんはあの、うん、実際出演されていて、
はいはいはい、
オープニングパフォーマンスで、うん、あのノズさんは FM 音源を使って、はい、実際にあの鍵盤で FM 音源を使って演奏するという、うん、パフォーマンスをされている方なんですけど、アイドル発見伝のその君はほえほえ娘とかを実際に、うん、あの FM 音源で演奏するという、だから言うなればそのファミコンの BGM なんだけど、うん、それがなんかゲーセンで流れているような音源で演奏が聞けたということで、ノズさんありがとうございます、
はい、
アイドル発見伝の開発者が7名も揃う二度とない貴重なタイミングに私も2日間参加できて、アイドル発見伝三昧な充実した素晴らしいイベントでしたと、
うん、
主催者さんが用意したこだわりのグッズにアイドル発見伝への愛と情熱を感じましたということで、ありがとうございます。いや、このノズさんのね、はい、FM 音源愛がすごいんですよ。もうその当時のゲーセンのスペースハリアとかで鳴ってるやつに衝撃を受けて、これはすごいってなって、で実際にシンセサイザーとかで FM 音源を鳴らそうとするんだけれども、その実際にゲームの筐体で鳴っている FM 音源のプログラムみたいなやつと、そのシンセサイザーで鳴らす FM 音源っていうのはちょっと違くて、データとかをコンバートする必要があって、それをもう自分で研究して変換表を作り、でそれを試行錯誤して、で実際にシンセサイザーでバーンって鍵盤を押した時に、そのゲーセンで鳴ってる音がビーって出た時に、よっしゃー、ようやくあの音が出たかっていう、でそれであとは普通に鍵盤を弾くとゲーセンの音楽を自分で弾けるようになったっていう、非常にねものすごいあの研究者なんで、求道者なんですよ。ただねこの FM 音源をその継承する人がもうあまりいなくて、まあ今はねその生音でも演奏ができるので、
そうか、あと当時の音を聞いてこの音がそれって分かる記憶の人がだんだん減ってっちゃうわけですもんね。
だからノズさんとも話して、アイドル発見伝の作曲担当の方とも話したんだけど、これは後継者をぜひ見つけたいと、ノズさんの、だからもう伝統芸能みたいなもんです
よ。そうだよね、終えたんですよ今、
落語講談 FM 音源ですよ。だから
残しておかなければ、
そうそう、リスナーさんでね、ぜひあの FM 音源、我こそは興味があるっていう若者、これがまた の60とかの人だとはあれなんで、あの若者でいたらぜひね、はい、連絡をいただきたい、
ね、弟子入りしがんとして、
そう弟子入りしていただいて、
いやすごいわ、
ね、っていうのずさん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そして村田のどんさん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
アイドル発見伝の原画に囲まれ幸せな時間を過ごし、うん、開発者様のトーク&サインまでいただけて昇天しそうでした。しかも会場は開発が行われていたという早稲田から夏目坂、
うん、
そして28年前のゲームにもかかわらず様々なアイハチファンが集い凄まじく濃いイベントでした、
うん、
ありがとうサンゲリアということでありがとうございます。そうなんですよ、この早稲田から夏目坂っていう、
はいはいはい
はい、あたりね、うん、集まって作る、まあもともと早稲田の、はい、その学生 の、うん、あのサークル、
はいはいはい、
なんか漫画研究会とかなんかそういう感じのところにいた人たちが映画研究会とかその辺の人が集まって作り始めたっていう、
ほうほうほうほう、
で東和地域というか、まあ、夏目っていうところが開、うん、あの発売で東和地域開発みたいなんだけども、その辺がそれを聞いて、うん、じゃあ実際に、うん、あの販売しようじゃないかみたいな話になったと。
なるほど、
非常にねすごいレジェンドたちがこう集っていくという、
本当にね、あの同志が本当に集まってって感じなんですね。
そうそうそう、うん、そうなんですよ。そしてゆうさん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
アイドル発見伝原画展&トークショー最高でした、うん、トークショーの後も開発者様と直で話したり、うん、サインをもらったりで終始濃密でした、うん、本編のアイテムを再現したグッズも買い漁りまくりで何人の夏目漱石さんとお別れしたかなと。原画展に携わった皆様ありが太陽ホエールズということでありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
ということでやっぱみんな濃密だとね言っていますね。
いやそうですよね、うん、じゃあお客さん同士もなんかやっぱ語り合えていいですよね。
そうですね、うん、だってほとんどその、まあ、当時は特に、うん、あの知らないんで、みんなが
周りがいない、うん、クラスにいない、
まあいないわけですよ。
うちにねよっぽどあのアイドル派遣でやりに来いよって言ってね、うん、集まったら何か増やせますけど。
で結構そのシナリオ面で言うと、はい、アイドル発見伝ってまあ三姉妹の末っ子のエリカが、うん、その取り柄がないと、その、うんうん、まあ、財閥の娘なんだけど、うん、その先代が亡くなる時に財産を誰に残すのかって話で、うん、長女はまああのビジネスかな、
うん、
で次女はなんかそういう学者みたいな感じ、うんうんうん、まあ、どっちも取り柄があると、
うんうんうん、
三女のエリカは何も取り柄がないっていうミソッカスで、うんうんうん、なんだけど歌が得意だからアイドルを目指すみたいな、
うん、あ今ね今だったらプリキュアになれる人材ですよ。
だその昔からあるなんかあの三兄弟の末っ子が最終的にこうなんか出世するみたいなのっていう、
うんうん、
昔話とかおとぎ話のモチーフである通り、まあそういう感じのをやっぱベースとしてあるって言ってましたね、
は
いはい、まあ確かにそうだなと。でまあそこにいろいろこう仲間たちが集まっていくという、
うんうんうん、
であとまあ君はほえほえ娘の、
はい、
うん、まああれは作詞が川崎実監督が担当されていて、川崎監督はねいろいろ特撮の作品も撮ってらっしゃるんですけど、まあ、その時にちょうど開発者の人たちが川崎監督ともつながりがあって、うん、で君はほえほえ娘っていう曲のタイトルだけ最初に決まったと、
うん、
まあ、そのこういろいろ盛り上がってきてインパクトのあるゲームにするためにはこれはもうそのエリカが最後に歌って終わるっていうのしかないだろうっていうのはもうなんとなく見えてきてて、じゃその最後にドカーンってこうなるような曲ってどんなのなんだって話になり、で君はほえほえ娘っていうタイトルがまずできて、これはなんかわかんないけどすごそうだと、なんだけどじゃあどういう歌詞にしたらいいんだこれはっていう話になり、でどうしようかって考えて、あそうだ川崎監督ならなんかすごいあのインパクトのある作品をたくさん作ってるし、
うんうんうん、
川崎監督に相談しようって言って、
ほうほうほう、
いや実はその君はほえほえ娘アイドル発見伝というゲームを作っていて、
うん、
君はほえほえ娘っていうのを、まあ、最後にそれを流す曲にしたいんだけども、
うんうんうん、
歌詞をその考えてほしいんですよと、
うんうん、
でまあそのでそのイメージというのはもう本当に君はほえほえ娘っていうのしかないんですけどって言ったら、監督が一言わかった
ほえほえ娘でわかったと
わかった
かっこいい
わかっちゃうんだって
わかったんだ
で きたのがあの歌詞だし、は
い、いいっすね。
すごいよね。さすがなんか天才は天才を知るみたいな。分かったって分かっちゃうんだみたいな。
まあでもそのホイホイ娘が決まってなんかすごそうだって分かる制作陣もすごいですよね。
そうだよね。でそれでそこで作ったあの歌が、はい、要はゲームやったことない人でも、うん、君はホイホイ娘は知ってるみたいな、もう30年近く経っても、
う
ん、なんか電波ソングの、
ね、
走りとか代名詞とか言われるぐらいに残るものになったっていう、非常にね、なんかあの そのトーク中にあった、まあ、とある映画監督の作品が、その当時作った当時誰も理解できなくて、あのまああんまり評価されなかったらしいんだよね。で10年ぐらい経ってからその映画評論家が見た時に、この作品はすごいなと、っていうのはもう10年経っても前衛的だっていう評価をされたらしく、10年前はもう誰も理解できなくて、で10年経ったんだけどまだ前衛的だっていう、そういう感じのものがアイドル発見年っていうのはやっぱあるんじゃないかって話が出て、確かにそうだなっていう。30年経ってもその君はホエホエ娘っていうのはすごいインパクトがあるし、アイドル発見年っていうゲームもものすごい、そのなんて言うんだろうな、他にも比較しようがない、ただ唯一のアイドル発見伝っていうジャンルみたいなものになってるから、やっぱ30年経っても前衛的という。
あ、
非常にね。
そうか、なんか今だと理解できるみたいなね、あの早すぎた名作みたいなのとはまたでも
違う、
また違って今でもちょっと早すぎるぞみたいな、
今でも早いってい
いう、先行きすぎてるぞみたいな感じなんですね。
っていうね、そういうのをその、発見士たちが集って作ったのがアイドル発見伝だったっていう、なるほどね。
やっぱりあの、ね、最近やっぱりそういう当時の人 あの制作人の裏話とか聞く機会とかね、あの雑誌とかでも企画されたりとかありますけど、もう聞くとおーってなるんですよね。なんかもっと聞きたい、いろんなちょっと東亜地区特集
東亜
地区というくくりで全てのクリエイターを招集してほしい、
東亜地区フェスみたいなねやつをね、
ちょっと私あのシャーロック・ホームズ担当で
いや、なんかだから本当に、まあ、たまに言ってますけどラジオでも、あの昔の、もうなくなっちゃった会社とか、あのもうどこに権利があるのか分かんないようなゲームで、この部分の権利は私が持っているみたいな人とかがいたら、そうぜひねゲストに来てください。
ゲストであのお便りだけでも、
お便りだけでもいいんで、昔これ作ってたよとかね、これだったら話してもいいよみたいなのがあれば、
いややっぱりね残していかないと、そういう話をやっぱりあの日本名工伝みたいなね、そういう感じでね、やっぱり残していけばなと思うんですけど、いや本当に聞きたい
ね。なので、ね、
そしたらもうどんどん講談にしていくんで、よろしくお願いします
はい、お願いいたしますということで、本編仮でございました。はい、エンディングでございます。ではシンクさん告知などお願いいたします。
はい、シンクでございます。私の方はあの冬のコミックマーケットコミケにて12月の31日、こちらで、恒例の、オタク落語 CD の新作が出ます。12月31日、東都 24B というサークルスペースで、練馬産業大学落語研究会で、あの表示があると思います。今回の新譜は第24週で、古典落語椅子から見るか桟敷から見るかっていうタイトルがついておりまして、私の方はあのチャージマン健康団をやってますので、ね、よくもこんななんとかレコードっていうのの CD 版になってますのでよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。そうか、もうコミケの時期ですね。
そうなんですよね。この間夏コミだと思ってたらもう冬コミで、まあ、でも冬コミとね大晦日がいつもあのつながってるから、またちょっとまたねこう一大フェスって感じがするんですよ。
まあ私もね何回か夏も冬も遊びに行ったり出店のお手伝いしたりこともありますけど、とにかく人がたくさん集まりますから、皆様あの ね、風邪とかインフルエンザとか、ね、やっぱ流行ってますから、まあ、予防をまずはしていただいて、で、まあ、体調が悪くなった時はですね、本当に勇気を持って、その早く帰って休むとかね、していただくというのが、
ね、でもあの冬込みのこの最後の3日目のね、最後のあのお疲れ様でしたのあの年末感、あの総決算感があるんでね、あそこもちょっと経験すると楽しいと思います。
特にね、あの私去年かな、インフルエンザに今なったんですけど、ただそのもう初日っていうかなってすごい熱が上がり始めた時にすぐ病院に行ったら、なんか吸う粉みたいなやつの薬を出してくれて、もうその日のうちに熱が下がって、であとはもうただ外出はできないんで、まあ3日ぐらいは家でぼんやりゲームをしていたという。なのでもう本当にやべえなと思ったらすぐに病院に行って、インフルだとその粉薬みたいな、まあ私はエルフの粉薬と呼んでますけど、それを飲めばすぐに熱下がって、あとはもうボーナスステージみたいなもんですから。だって外に出ちゃいけないって言われてるんだから、
もう合法的にゲームができるわけですから、
溜まっているゲームをやるとかアニメを見るとかね、できますから、そういう時はもうゆっくりと休むということでね、過ごしていただければと思います。ということで、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。